ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。先週から引き続き経済学部国際学科准教授斉川隆先生です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
先週の終わりにもお話を簡単にいただきましたが、改めて今週初めに先生の専門分野、どういったものであるのか教えていただけますか。
はい、私の研究は国際関係を歴史的な視点で見、また文化の視点から見るという形で、国際文化論という、テーマでやってます。
はい、高崎でもですね、先生が研究を深めている分野の歴史的な遺産があるという、はい、そのお話もいただきましたけれども、はい、具体的に教えていただけますか。
はい、高崎市内ですけども、はい、神津家賛否というですね、これはユネスコの世界の記憶というものにも登録されている有名なものであるんですが、はい、その中の一つの田子碑ですね、はい、こちらの、多分高崎市民で知らない方はいらっしゃらないと思うんですけども、はい、これを読んでみるとですね、はい、非常に簡単な文章なんですが、羊という人物に、はい、この地域の土地を与えるというふうに書いてあります。で、これ多くの研究者が研究しているところを総合すると、その羊という人物は大陸からやってきた渡来人であるという説が有力でして、非常に面白い、資料になってます。つまりは、今で言えば外国人ですね、はい、で外国人にその土地を与え、そしてその場所で生きることも許す、そして古代のこの時代の資料などを総合しても大きな反乱であるとか対立が起こってないということが分かってますから、非常に平和的に共存していた、今でいうと多文化共生が行われていた、はい、非常に貴重な資料でして、ある意味群馬はその多文化共生の歴史的な現場であったというふうにも言えますし、今で言えば大泉町なんかも非常に有名ですけども、それは今に始まったことではなくて、ある意味もう1000年以上前から群馬が実践していたものであるというふうに言ってもいいかと思います。
その昔から群馬は国際交流友好都市だったっていう、
全くその通りです。
特にその神津家賛否の文脈から、そんなことも分かるということで、先生、前回ですね、文化っていうのは人が生きるための工夫だというふうに、おっしゃっていただきました、その工夫というのはもうずっと受け継がれてきているもので、それがこの地域であの地域でいろいろなものがこう生まれてきた、それが融合されているっていうようなことも結構こう国際社会を見るとありますかね。
はい、そうですね、やっぱり文化は単独で存在するってことはなくて、必ず接触しまた変化をするわけです。ですから、日本文化を見ればすぐ分かると思うんですが、日本固有の文化っていうのは実は探してみるとそれほどなくてですね、やっぱり古代の中国から来た文化、そして近代の西洋の文化、それを取り入れた、その取り入れ方には日本特有の方式っていうのはあったかもしれませんけど、その中で文化を変化、絶えず変化させてきたということで、融合とおっしゃいましたけど、本当に融合させて、これからもその融合は続くでしょうし、変化はし続けるっていうふうに考えてます。
はい、先生、今の先生の研究のですね、最新のちょっと情報を教えていただきたいんですが、
私はその国際関係を歴史そして文化から見ているっていう中で、具体的に今ユネスコの研究に取り組んでます、で国連教育科学文化機関というふうに正式名称では言われますが、国連の中でも文化という言葉が入った非常に珍しい組織でして、国際組織の中で先ほど申し上げたような文化というものを大事にした事業をたくさん行っている組織になります、
ユネスコの研究ですね。
はい、そうです、
ユネスコというと神津家賛否が世界の記憶ということですけれども、広く見ると世界遺産がどうこうっていう話の時にユネスコってなんかなるような、
そうですね、おそらく日本の方にお話をすると必ず世界遺産の登録機関ですかっていうふうによく言われるんですけども、
世界遺産のユネスコみたいな、なんか
そうですね、ただユネスコを見てみると、その世界遺産事業というものは、ユネスコが行っている活動の本当と1割程度の割合でして、本当に、
そうなんですね、
はい、本当に一部に過ぎません、ユネスコが行っているのは教育科学文化っていう名前の通り、各国の教育プログラムに対していろんな、アドバイスをしたりとか、あとは昔よく言われましたけど、途上国における寺子屋事業であるとかですね、そういう基礎教育をこう途上国で高めていくとか、 あとは科学振興なんかも行ってまして、割合研究者なんかが集まってですね、まあ、最新 の、 あの研究の成果を発表したりとか、そういったことも行ってます、
はい。
まあ、ですからユネスコって本当にあの世界遺産の登録事業だけではないっていうことですね、はい。
ユネスコってあの日本では結構こうご存知の方多いかなと思いますけれどもね、
はい、一般的にはおそらく WTO なんかよりはあの知名度は高いと思うんですね、はい。でこれはあの例えばアメリカ人にユネスコのことを聞いてもですね、うん、おそらく1割もわからないぐらいな。
そうですか。
ですから日本は本当にユネスコの知名度は高いというふうに思います、
これは理由があるんですか、は
い。そうですね、私の考えですと、実は戦後の日本というのはある意味ユネスコとの付き合いから始まり、またそうやってユネスコと共に生きてきたっていうふうに考えられます。
あ、そうなんですね。戦後日本の国際的なものの第一歩はユネスコだった、
はい、はい、全くその通りで、あの敗戦後ですね、
はい、
まあ、日本がまあ国際社会のこうとの接点を失った後、一番最初にあの国際機関に復帰したのがユネスコです。で1951年にユネスコに加盟したんですが、まあ、その後実はその国連に加盟するということになりまして、国連に加盟したのが56年になります。
国連加盟よりもユネスコ加盟の方が前、
はい、
そうです、ということなんですね。
5年も早いですね。
このあたりが一つ、
はい、
日本人に広くこうユネスコが何か浸透している理由になっているのかもしれないですかね。
そうですね、私はそう思います。やっぱりまあ戦争に対する真摯な反省というのは実はあったと思うんですね、でその中で軍事的なものではなくて、文化国家として生きようという当時の日本人の願いを、まあ、あの体現していたのがユネスコだったんだと私は思ってます。はい、
まあ、話戻ってしまいますけれども、まあ、ユネスコで日本人にこう馴染みのあるのは、
はい、
世界遺産の登録、はい、ということになるかと思うんですけれども、
はい、
その登録って何が基準になっているんだろうかとかって、
はい、そうですね、登録に関して言えば顕著な普遍的価値という言葉がありまして、
はい、
まあ、英語でアウトスタンディングユニバーサルバリューっていうふうに言うんですが、うん、これがあの世界遺産登録においては決定的に重要な要素になります、
はい。
でこの OUV というふうにあの略称されますけれども、これを測る審査項目というのはいくつか細かく分かれているんですが、とにかくこれに該当しないと世界遺産に今登録されない、
うんうん、
逆に言えば例えば群馬県にあるあの富岡製糸場なんかは、はい、その OUV に該当するということで、文化遺産に登録されたというふうに経緯があります。
もう一度教えていただいていいですか。 OUV は
顕著な普遍的価値、はい、
なるほど、ここが一つの審査基準になると、
はい、
いうことなんです ね、 ですね。これ世界的に同じ基準になっているということなんですね、
はい。
先生の研究のテーマ、歴史、その国際的な、はい、あと文化的な、
はい、
そういったところから群馬ってどのようにご覧になりますか。
そうですね、まあ、先ほども申し上げた通り、群馬というのは本当に多文化共生とか、はい、その文化的なこう価値を多く持っている場所だというふうに感じています。で、まあ、歴史的に見ても先ほど申し上げた田子碑のようなものもありますし、まあ、今 の、 その大泉町のようなあの取り組みもあります、う
ん、はい。
まあ、ですからやっぱりこれまでの歴史的な経験を生かして、うん、まあ、今後の、まあ、日本社会を考える上でもやっぱりこの群馬の事例というのはかなり参考になるというふうには考えてます。
はい、よく人気度ランキングがとかっていう話が出ますけれども、
はい、
いやいやそうは言っても、
はい、
歴史的その文化的価値が非常に高いところだよと、
はい、はい、そうですね、まあ、そんなランキングなんかを気にしないでですね、本当に自分たちが持っている大きな価値っていうものを大事にして、
うんうん、
まあ、誇りを持ってほしいなと思いますし、
はい、
まあ、できるだけ私もその誇りに何らかの形で寄与できればっていうふうには思っています。
はい、で先生、学生さんとのゼミナールについてですね、
はい、
ご紹介をいただきたいと思います。
はい、ゼミではですね、
はい、
まあ、毎年海外フィールドワークという形で、うんうん、台湾に台北でですね、
はい、
活動を行っています、うん。まあ、台湾というのは非常には多文化共生社会でして、はい、実は多言語社会でもあり、中国語というふうに一般的に言われるかもしれませんけども、それ以外にも台湾語という現地の言葉もあり、また別の現住民と言われますけども、原住民と言われる人たちの言葉もあったりとか、まあ、非常に多言語そして多文化の社会です、まあ、そういったその社会がどのように維持されているのかということで、まあ、いろんな文化施設であるとか、歴史ミュージアムにまあ行って、まあ、勉強してくるっていうのは、海外フィールドワークなんですが、うん、 しかしながら、まあ、コロナで行けないということでですね、現在はやっぱり、まあ、普段の座学中心のゼミを行ってます。ただ私のゼミで、まあ、最もユニークだなっていうふうに自分で感じているのは、卒業論文のテーマが自由でして、はい、まあ、先ほど言った通り文化っていうのは何でもありますから、ですからもう本当に何でもありのテーマで、まあ、研究をしてもらってます。
国際とか文化とか直結しなくてもいいっていうことなんですね。
そうですね、どこかで関わってくると思いますので、それよりはその学生一人一人の関心であるとか趣味っていうものを生かした形で卒論を書いてもらうのが一番いいというふうに思ってます。
はい、もうそろそろ4年生は取り組んでいる感じですか。
そうですね、もう今テーマも決まってきてまして、まあ、ロックが好きな学生はロックの歴史とかですね、まあ、パンクロックがなぜ流行らなくなったかとかですね、あとはサンリオのキャラクターが好きな学生は、
キティちゃん、
そうです、キティちゃんとかですね、そういった、まあ、サンリオって本当にキャラクターが実は多いんですが、なぜそんなに多くなったのかとかですね、あとはそうですね、栃木の佐野市から来ている学生いるんですけども、はい、その佐野市が最近力を入れているクリケットですね、まあ、クリケットの街佐野という形で佐野市は売り出しているんですけども、なぜ佐野市はクリケットと結びついたのかですね、まあ、そういったような形でもう千差万別なテーマで研究に取り組んでます。
そんな学生さんに先生期待することって何かありますか。
そうですね、この卒業論文の指導でも同じなんですが、うん、やっぱりその自分たちの個性を大事にしてほしいっていうことですね、はい、人の指標や先ほどのランキングでもないですけども、誰かが決めた指標で自分を測るようなことはやめてほしいっていうことです、うん、その価値は自分の中にあるわけですから、それを大事にして、発揮すれば、まあ、ユニークな人生になるんじゃないかと思って、まあ、指導してます。
はい、それでは最後に先生の今後の研究の方向性を教えていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、先ほど申し上げた通りで、できるだけですね、群馬に関わることをやりたいとは思ってます。
ああ、そうですか。
はい、まあ、ただ考古学者ではありませんので、遺跡を掘ったりはできないんですが、やっぱりその国際学科の理念と同じで、その国際社会と群馬をダイレクトにつなげるような論文を書きたいと思ってますし、それに関しては大泉町の事例もあります、先ほど申し上げた神津家賛否もありますので、はい、まあ、それを国際的に発信したりとか、あるいは群馬の人たちに今自分たちの価値を分かっていただけるような論文を書いていきたいというふうには思ってます。
ラジオゼミナール2週にわたりましてお話を伺いましたのは、高崎経済大学経済学部国際学科准教授斎川隆先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は吉良武雄でした。